はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、旧司法試験の平成11年度に出題された問題をですね、これを解題しています。で、ちょっとね、解題前の問題の方から見たいんですけれども、受刑者 A は刑務所内の処遇改善を訴えたいと考え、その旨の文書を作成し、新聞社に投書しようとしたと。刑務所長 A の投書が新聞に掲載されることは、刑務所内の秩序維持の上で不相当であるというふうに判断して、韓国法第46条第2項に基づき文書の発信を不許可にしたと。で、この事案に含まれる憲法上の問題点ということですよね。まあ、これが実際記載された問題ということなんですけれども、この問題では韓国法の46条2項って条文上がってなかったんですよね。だからおそらく法令違憲を主張するっていうのは、まあ無理だったんじゃないかなと思います。なので、まあいわゆる適用違憲、条文違憲のところを書いていくと。これがまあその実際の平成11年度の九州試験の問題での回答ということになるんだろうと思います。で、一方でですね、この問題、解題後の問題では、これ、一応参照条文のところね、旧韓国法の46条2項載せてますので、なので法令違憲をね、主張するっていう筋もあり得ていいんだと思います。つまり法令違憲も適用違憲、条文違憲も両方論じるという筋ですよね。まあ、さすがに法令のみ論じるっていうのはちょっと考えにくいかなと思いますけどね。まあ、今回はその刑務所長はですね、A の投書が新聞に掲載されることはまあ問題だと、不相当だというふうに判断して不許可にしてるわけですから、まあ、その判断の合理性をね、問う必要があるから、だから適用レベル、条文レベルはまあ論じるとして、プラスアルファでね、法令の違憲性を主張するということも、それもできると思いますね。はい、ただ、まあ分量的なところを考えても、まあ両方論じるっていうのは結構厳しいかなっていうふうなところはありますね。主張反論型ですしね。あとはですね、まあ、今回結局ね、また後から説明しますけど、この46条の2項っていうものを限定解釈する形になるんですよ。この但し書きのところなんだけど、特に必要ありと認める場合っていうふうにあるじゃないですか。で、この必要ありと認める場合のところをですね、これを限定解釈加えていくっていう形になるんですよね。まあ、そうすると、法令の違憲性を議論してみても、結局、その限定解釈、まあ、これは合憲限定解釈ですけども、合憲限定解釈によって救済されてしまうので、なので、まあ、あんまり実益ないかな。言い方を変えると、結局これは法令違憲と適用違憲の問題がごっちゃになるんですよね。だからそうやってその限定解釈して絞り込まれたものを適用するという形になりますから、だから適用レベルとね、処分レベルと、まあ、その法令レベルっていうものがあんまりまあ正直違いないっていう形になると思うんですよね。まあ、これに対してその法令に全く違憲性はないんですよっていう話だと、ね、法令のレベルとまあその適用レベルの、ね、差異っていうのは結構出てきますけどね。まあ、そこから考えてもね、適用レベル、処分レベルだけにね、絞って論じるのがまあいいかなという気はします。理論的にどうっていう話よりはね、受験的にはその方がいいかなという感じですかね。理論的にはもちろんね、法令の違憲性を主張するってこともできますよね、これはね。はい。さて、じゃあちょっと設問1のところでね、まあ、A 側の主張というところからいきたいなと思いますけれどもね。まあ、一旦ちょっとね、適用レベル、処分レベルを念頭において説明していきますね。はい。だから、旧韓国法の第46条2項のその法令そのもののね、違憲性はちょっと一旦忘れて説明したいなと思いますけども、まあ、今回ね、その A が主張し得る自由、権利というものは、これは文書の発信ですね。まあ、もっと言えば、その文書を投書する、新聞社にその投書するっていう、そういうふうな自由とか、まあ、権利っていうことになると思いますね。まあ、これも21条で保障されているというふうに考えていいんじゃないかなと思いますね。はい。なので、まあ、21条の1項、これを主張していくと。まあ、さらにね、今回は、その文書の作成して新聞社に投書しようとしたら、まあ、それがですね、不許可になってしまったっていうことですから、まあ、検閲ですね。検閲に触れる余地もあるんだと思いますね。まあ、検閲だと21条2項ですかね。まあ、いずれにしても21条の問題というふうに考えていいと思います。で、これでね、権利とか自由は特定できましたので、で、次に制約ですね。で、制約はもう当然ありますよね、これはね。文書の発信は不許可になってますから、もう当然制約ありということでいいと思います。で、次に判断基準考えていきますけども、判断基準としてはですね、これ先ほどもね、ちょっと頭出ししちゃいましたけれども、この根拠条文がね、旧韓国法の46条の2項で、特にまあ、但し書きになると思うんですよ。ね。まあ、今回はね、その親族ではないですからね。新聞社だから非親族ですよね、これはね。なので、但し書きが適用されるということになると思うんですけれども、ね。但し書きの特に必要あると認める場合に、まあ、当たらなかったということですよね。だから、ここの部分の判断ですね。これ、刑務所長の判断ということになりますけれどもね。この刑務所長の判断についての裁量は、まあ、どのくらい認められるのかというところを、それを A 側で、まあ、論じていけばいい。まあ、具体的に言うと、その A 側としては、そのね、刑務所長の判断の裁、判断権、裁量権というものは、まあ、非常に限定的なんだということですよね。これを主張していけばいいんじゃないですかね。まあ、そのロジックとしてはね、いろいろ考えられると思いますけれども、例えばそのね、事前規制に当たるとかですね、あるいは中身をチェックしてますから内容規制に当たるんだとかですよね、あるいはまあその表現の自由の重要性というものを強調することもできるんだと思いますよね。 はい、まあ、自己実現とか、まあ、自己統治とか、ね、そういったような価値っていうもの、まあ、今回ちょっと自己統治はどうかなっていう感じはしますけれども、ね、まあ、自己実現なんかをね、当てはまっていいと思いますから、まあ、今言ったようなね、内容規制とか、まあ、事前規制とか、ね、あとはまあ、その表現の自由の一般的な重要性とか、まあ、そういったものを主張して、で、この46条2項の正し書きにかかる刑務所長の裁量というものは限定されると、ね。で、その上で判断基準を定立して当てはめるという形ですよね。まあ、こういうふうに主張していけばいいんじゃないですかね。まあ、判断基準はね、何でもいいと思いますけどね。まあ、例えば、明白かつ顕在の危険の法理でもいいと思いますし、あとは、まあ、これね、相当の蓋然性の基準ですよね。まあ、ヨド号の事件が使った基準ですけれども、まあ、その判例が使った基準ですけどね。まあ、相当の蓋然性でもいいと思います。ね、どちらでも構わないですよね。一応ね、回答例では、設問1ではね、明白かつ顕在で言ってますね、これはね。明白かつ顕在で言っています。まあ、試験でね、これ相当の蓋然性の基準使ってますんでね。なので、まあ、ちょっと被っちゃうっていうところもあってね。設問1では明白かつ顕在の危険の法理使ってますけど、まあ、それに近いね、基準使ってますけれども、まあ、別に設問1でもね、相当の蓋然性で言って、で、試験でその辺ちょっと膨らまして書いてっていう形でも構わないですよね。それはね、別にこれが正解ってわけじゃないんでね。はい。で、今言ったように、その裁量を限定して、まあ、相当の蓋然性とか明白かつ顕在の危険の法理、何それに準じる基準を使って当てはめて、まあ、違憲だという結論を導いていただければいいと思いますね。あとはその検閲の主張なんかもね、まあ、もし織り込めるんだったら織り込んだ方がいいかなと。まあ、判例によればね、検閲ってめちゃくちゃ限定的ですから、検閲にね、まあ、少なくてもその当たるようなもんちょっと考えにくいんですよね。まあ、これもまあ、検閲当たらないっていう形になっちゃうと思うんで、そんなにこう強い主張じゃないかなと思うからね、割愛してもいいと思いますけど、まあ、一言触れとくとね、まあ、加点ぐらいにはなるかもしれないですよね。はい。さて、で、今言ったような形で、まあ、設問1を組み立てておいて、で、設問2はどうするかという形ですよね。当然、反論としては、まあ、その裁量というのは広いんだということですよね。まあ、刑務所内の秩序維持というものは、それはその政策的な判断とかね、専門的な判断というものが出てくるわけですから、裁量が広いんだ、みたいなね。まあ、そういうふうな論述を組み立てておけばいいと思います。で、試験をどうするかという形なんですけれども、まあ、結論的には相当の蓋然性基準でいいかなというふうに思います。結論的にはね。でね、ここで、まあ、その判例知識をね、うまく使いこなしたいなというふうに思うんですけれども、まあ、皆さんがね、多分この事案を見たときにすぐ思いつくのは、やはりヨド号かなというふうに思いますよね。で、そのヨド号の事件って、まあ、どういう事案だったのかというのをね、ちょっとレジュメの方に書いておきましたけれども、まずこれは未決交流者ですよね。未決のものということですよね。あとは、これは越読の自由が問題になった事案ですよね。未決のものの越読の自由の事案ですよね。で、それについて相当の蓋然性基準が使われています。で、多分ね、その相当の蓋然性基準の適用にあたってはかなり広いですね。監獄の長、まあ、これ刑務所長って、刑事室の長って形になりますかね、今だとね。まあ、当時はその監獄っていうふうに言いましたけども、その監獄の長のね、裁量的な判断っていうのを認めてるから、まあ、だからその相当の蓋然性基準っていうところを見るとですね、厳格な審査に見えるんだけれども、そんなに厳格な審査じゃないんですよね。相当の蓋然性が認められるかどうかの判断については裁量が認められるっていうことですから、だから、言うならばこういう感じかな。適用レベルは厳格なんだけど、その運用が緩やかって感じなんですよね。だからこの部分はまあかなり批判を浴びてるところではありますよね、正直ね。はい。まあ、いずれにしても相当の蓋然性基準を使いましたということですよね。で、おそらく知識として皆さんがね、この問題を解くときに持っているっていうのは、このぐらいかなというふうに思います。一応、総合講義ではね、その後のね、平成11年とか18年の判例なんかも、まあ、特に18年はね、結構説明してるかなと思うんだけども、まあ、説明してると思うんだけど、あんまり教科書にちゃんと載ってないです。ね、一般的な教科書には、この11年とか18年っていうのはほとんど載ってないんですよ。ね、だから、おそらくその知識レベルとして最低限持ってなきゃいけないのは、昭和58年のヨド号ですね。で、これをベースに、まあ、考えていくということが必要。だから、この事案との違いって何なのかなっていうところですよね。ここをまあ見極めていくということですよね。まあ、そうするとすぐ思いつくのは、今回はですね、受刑者ですから、帰結なんですよね。未決じゃないよね、というところね。あとは、昭和58年のヨド号の事案は、閲読の自由、読む方ですよね。で、これに対して今回は発信する方だということで、まあ、これに何か違いがないかなというところですよね。まあ、今言った多分2点ですね。これを押さえて論述してあれば、まあ、いい答案という形になると思いますね。まあ、しっかり判例が踏まえられていると。で、その上で最終的に、まあ、相当の蓋然性基準に落としていくという形が一番まあベストかなと思いますけど、ただ、今言った2点が踏まえられていれば、相当の蓋然性基準にね、導いてなくてもね、まあ、別に普通に評価はされるのかなというふうには思いますよね。いずれにしても今言った2点、これが本門の事案とですね、ヨド号の事案との違いになりますから、その点はまあしっかり論じてほしいなというふうには思いますよね。はい。 で、まあ、一応ね、ちょっと補足的にその11年とか18年のところもね、説明していきたいなというふうに思いますけれども、11年はですね、これちょっと特殊な事案でして、死刑ですね、死刑確定者ですね、死刑確定者の新書発信の自由が問題になった事案です。だから、新書発信ということでいくと本文に近い部分があるんだけども、本件は受刑者としか書いてないですから、ね、だから、まあ、死刑確定者ではないのかなということですよね。まあ、そこのちょっと違いがあるよと、ですよね。はい。で、この問題が出題されたのは平成11年なんですけれども、その後に平成18年というのが出てきましてね。で、これが多分まあ一番近いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、在官者、受刑者ですね、新書発信の自由が問題だった事案です、ね。で、これ相当の蓋然性基準が使われていて、しかもですね、その淀子と違って、その相当の蓋然性判断について、判断第一的な枠組み、まあ、ちょっと行政法までやってない人はね、分かりにくいかもしれないけど、要するにこれ裁量は認められてないってことです。ね。裁量は認められてないってことです。だから、相当の蓋然性基準っていう厳しい基準を言うならそのままストレートに適用したと。淀子はちょっと例外的なんですよね。相当の蓋然性っていうふうな、ちょっと厳しめの基準を使っておいて、その適用レベルは、運用レベルは緩やかにやっちゃうっていうね。なんかちょっとウルトラシー的なことをね、やってるちくはぐなんですよね、そこはね。その基準と運用はちょっとちくはぐなんですけど、まあ、正しくやると、この平成18年の判例のような形になるのかなというふうに思いますね。はい。まあ、そうなってくるとですね、まあ、この平成18年の判例なんかを意識すると、ね、相当の蓋然性基準で、しかもそれはその裁量が認められない判断第一的な運用というのが、まあ、本文ではいいのかなと思いますね。ただ、この平成11年のその主催当時は当然この18年の判例ってなかったですし、さっきも言ったように11年とか18年の判例っていうのは、まあ、ちょっとマイナーな判例ですから、だから多分受験生にその知識としてね、事前に知っといてくださいっていうのは無理があるかなというふうには思うんですよね。だから最低限のレベルとしては、まあ、淀子のね、昭和58年の事案と本物の事案の違いを踏まえてね、基準を導いて当てはめるということができていれば、もう本当ね、十分、まあいいと、まあ A 評価がつくんじゃないかなというふうには思いますよね、これはね。はい。まあ、今言ったような感じですかね。だから結局ね、これ整理すると、昭和51年とか平成18年の判例というものが多分これがベースになってきて、で、原則やっぱり、これは閲読だろうが発信だろうが相当の蓋然性になるんだと思います。おそらくね。これ、未決でも帰結でも変わらないですね。未決でも帰結でも、閲読でも、発信でも、いずれにしても相当の蓋然性基準と、これが判例のおそらくベースにある考え方なんだろうなというふうに思います。で、そして、淀子の事案はちょっと時代的な背景もあったので、ちょっと運用レベルはね、その監獄の長の採用を認めるっていうふうなね、緩やかな形になっちゃってますけども、おそらくベースは、本来の正しい姿は平成18年の方だと思いますので、判断第一的な枠組み。まあ、もともとね、相当の蓋然性っていうことでね、少し裁量を絞るような判断をしてるわけですから、それをもってね、裁量的な判断をその運用レベルでやっちゃうというのはやっぱちょっとおかしいですよね。だからおそらく、判例は未決でも、帰結でも、ね、受信、まあ、閲読ですよね、の方でも発信でも、まあ、どっちでもおそらく相当の蓋然性基準をベースに置いて、そしてその相当の蓋然性基準というものについては、運用レベルでね、その裁量は認めないと。まあ、こういうふうな判断を判例をしてるんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい。で、実はね、平成11年だけちょっと特殊でして、さっき言ったように死刑確定者の事案なんですよね。で、これ結構緩やかな基準使ってるんですよ。ね。裁量的判断を認めちゃってるんですよね。はい。ただ、実はそのね、平成11年の判例でも、その反対意見があってね、反対意見は相当の蓋然性基準によるべきだというふうにしてます。その死刑確定者ってところで、ね、そんなに重視すべきじゃないというふうにするね、反対意見がありますから、まあ、やっぱりね、そこから考えてもですね、基本は、ベースはですね、やはり相当の蓋然性基準なんだろうなというふうには思いますよね。はい。というわけで、まあ、本文でも相当の蓋然性基準に落ち着いてですね、で、当てはめるという形で、まあ、結論は違憲でいいかなと思いますけどね、これはね。はい。まあ、そもそもね、ちょっと問題文が簡素に過ぎて何とも言えないですけれども、今回のね、投書によって、刑務所内の秩序がどういうふうに乱されるのかよくわからないんですよね。まあ、受信する側、閲読だとまあ、イメージはなんとなく湧くかなと。つまり、なんか、例えばすごいね、なんか記事に自分たちのことが載ってるとか言って、刑務所内が、ね、大騒ぎになっちゃうとかね。まあ、わかんないですけども、まあ、考えられなくはないけれども、まあ、発信ですからね、今回はね。どういう状況なんだろうなと。まあ、あり得るとすると、発信したものが新聞に乗っかって、で、その新聞が発行されて、その新聞をさらに、刑務所内で読む、閲読する。まあ、そういう場合だと、なんか俺がね、なんか、投書したのが載ってるとか言って、騒ぎになるとか、まあ、そういうことはあるかもしれないよね。まあ、ただね、ちょっとまあ、考えにくいですよね。まあ、あるいはそうですね、ちょっとなんかドラマとかのみたいですけども、そのなんかね、投書した内容になんか暗号とか埋め込まれてて、ね。で、それで、なんかそのね、暗号に基づいて、ね、なんか仲間が外にいて、それを解読して、で、なんか脱獄計画を一緒に立てるとかね。まあ、ちょっとなんかドラマみたいな話になりますけども、まあ、そういうこともあり得るかもしれないけど、ただ、ね、ちょっと考えにくいですよね、正直ね。 相当の蓋然性発生するんだっけって言われると、まあ、しない、普通しないよねって感じじゃないですか。ね。だから実際、その18年の判例もですね、違憲だとはね、はっきり言ってないんですけれども、やはりね、その、相当の蓋然性はなかったっていう判断をしてますよね。この平成18年の判例なんかもね。はい。ということで、まあ今回はですね、まあ違憲という形でいいのかなというふうに思いますね。はい。今言ったような感じで、まあ、組み立てていただければいいと思います。あ、ちなみにね、この問題自体は多分平成11年の判例を素材にしてるかなというふうに思いますよね。多分平成11年の2月26っていうので、この、ね、平成11年判決が出されてですね。で、九州試験の論文式試験、確か7月だったと思うんだよね。だ多分これを意識して作ったんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい。まあ、というような感じですね。まあ、ただ、11年とか18年の判例を知ってなさいっていうことじゃなくてね。まあ、やっぱりその与党がベースになるから、その与党との事案の違いですよね。このあたりを踏まえられるといいのかなというふうに思いますね。はい、ということでした。じゃあ、ちょっとね、回答例の方で確認していきたいなと思います。で、まず、設問の1から見ていきましょうか。で、設問の1ですけれども、これはまあ、A 側の主張という形ですよね。でまずその表現の自由としての保障はまあほぼほぼ間違いないかなと思います。今回ね。閲読の自由だとまあダイレクトに認められないから一言ね、断る必要あるけどね、その閲読の自由っていうのも21条1項の保障が及ぶんだよってことは一言認め、書く必要ありますけど、まあ、今回は投書の自由ですからね、まあもう典型的な表現行為というふうに考えていいんじゃないですか。ね。はい。不特定多数人に自分の考え方を伝えるってことだからね。で、それから、制約も問題ないですよね。で、あと、ま、一応、検閲の話も、ま、ちょっとだけ書きました。ね。まあ、書かなくてもいいです。まあ、ほんと加点要素かなというふうに思いますから、書かなくてもいいですね。で、それから、次21条1項の、合計性判定基準の当てはめのところですけど、ここをね、まあ、厚く書く必要ありますよね。はい。まあ、先ほども言ったような、その表現の自由の一般的な重要性ですね。あるいは、事前規制、それから、内容規制ですね。まあ、あとは当初のね、当初行為の重要性なんかも書くことができますよね。これはね。今言ったようなあたりを書いていただければいいかなというふうに思いますよね。まあ、特にその当初行為ということになると、その広くですね、自分の考え方を一般国民に伝えるというようなね、そういうふうな特殊性があるかなと思いますので、まあ、そのあたりのね、重要性を強調するということもできるかなと思うんですよね。はい。ということで、厳格な審査という形で、明白かつ厳正な危険とか、まあ、それに準じる基準でいけばいいかな。もちろん相当改善性でもいいですよ。それはね。はい。で、あとはためということですね。はい。で、次に、設問によって、まあ、反論ですね。まあ、検閲に該当しないっても一言だけ書きましたけど、まあね、なんか本当にだから検閲は薄くなっちゃいますね、どうしてもね。はい。あとは、その裁量がね、認められるんだよっていう話ですね。これも書いてます。で、試験のところで、まあ、検閲はでも軽く切っていいと思います。まあ、検閲のね、定義、判例の定義書いていただいて、まあ、どこで切ってもいいけど、例えば思想内容との表現物対象にしてるわけじゃないとか、あとは網羅的一般的に審査してるわけじゃないとか、まあ、どれに引っ掛けてもいいですけどね。まあ、判例のこの基準によれば、およそ検閲に当たり得るってものってないんですよね、基本はね、やっぱりね。はい。ということで、検閲には当たりませんよと。で、次にですね、21条1項の話になりますけれども、ここはですね、さっき言ったような、その利益をしっかり考慮してあげる必要があるということになります。で、基本は、与党の比較考慮の基準によりました。で、じゃあその比較考慮を次具体化しましょうということですけども、特に内容規制、事前規制ですね、このあたりが強い主張になってきますから、これを潰しとかなきゃいけないよね。で、まあ、どう潰すのかっていうことになりますけれども、確かに一般人からすれば、表現内容規制とか事前規制というものは、まあ、原則許されないということになりますよね。ただ、やっぱり一般人じゃなくて、今回は受刑者、在韓関係ということになりますから、その部分のね、重要性を強調していけばいいんじゃないですかね。はい。これは、まあ、与党も認めているところですよね。まあ、必要最小限のね、そういう、まあ、特殊性、その在韓関係というものの特殊性を踏まえた規制はやむを得ないということですよね。はい。だからその一般人、その一般国民に当てはまるような内容規制論とか事前規制論みたいなものは当てはまらないよということですね。ただ一方で当初行為の重要性とか、あとは当初行為からそのどういうふうに刑務所内のね、その規律とか秩序を乱すんですかっていうところの関係性がよくわからないっていう部分もありますからね。はい。まあ、今言ったようなところを強調していて、なので、やはり原則として認めるべきではないのかなと、この当初の制限というものはですね。だから一般的、抽象的な恐れが発生するというだけではなくて、相当の蓋然性があるというふうに認められる必要があるということですよね。はい。なので、条文でいくと、まあ、その、特に必要ありと認める場合というふうにありますけれども、特に必要ありと認める場合というのは、今言ったような、そのね、相当の、刑務所の規律秩序維持とか、公金目的を阻害する相当の蓋然性があると認められる場合に限定されるということですよね。はい。で、あとは当てはめですよね。で、まあ、さっき言ったような基準から考えるとですね、相当の蓋然性はやっぱり認められないかなというところですよね、これはね。まあ、どういう意味で、その規律秩序を乱すんですか、公金目的を害するんですかっていうのはやっぱりよくわからないんでね、これはね。 それをまあ自分なりに書いていただければいいのかなというふうに思います。まあ、あとは例えばね、相当の改善性が認められるとしても、とはいっても、ね、その判例によると制限は必要かつ合理的な範囲にとどめられなきゃいけないというふうに与党も言ってますんでね。だから相当の改善性があるということで、その制限はできるかもしれないけれども、ただその相当の改善性があったとしても、じゃあ全面的に制限できるかって言われると、あくまでも必要かつ相当な範囲というふうにね、判例も言ってますんでね。必要な、かつ合理的な範囲か。必要かつ合理的な範囲というふうに判例も、与党も言ってますから。だから例えばですけども、その、まあ、問題ある部分だけをね、塗りつぶせばいいじゃないかとかね。まあ、そういうような言い方もできるかなと思いますしね、ここはね。はい。まあ、あとは、そのね、例えば、将来的にその越読するっていうことが想定されてるんだとしたら、そのね、A の当初の部分だけをこうね、塗りつぶして、それで、まあ、越読を許せばいいとかね。まあ、そもそも発信するのも、その問題あるところだけをね、塗りつぶして、全面的に禁止するんじゃなくて、不許可にするんじゃなくて、塗りつぶしてやればいいじゃないかとか、まあ、いろんな言い方ができると思いますけれども、まあ、このあたりにちょっと問題文の事情が薄いところもありますから、まあ、自分なりにね、かけてればいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、よろしいでしょうかね。ということで、まあ、結局、意見ということでいいと思いますけどもね。はい、じゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。